正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
沖野恵美子です。
今日が11月の25日月曜日、はい、午後1時を回りましたが、
そうですね、
早いですね。もうなんかあと1ヶ月ちょっと
ね。え、今年も
どうですか？今年2019年なんかこれをしたっていうのあります？沖野さん。
いや、まあなんかいろんなことしたんですけど、もう数年ぶりにちょっと熱を出したというのがね。
あらあら、
それが私のトピックスかもしれません。
はい、いや、実は2019年今年ってイノシシ年じゃないですか。イノシシ年って自然災害多い。
あ、
本当ですか？知ってました？
それそうなんですか。
そう、今年のあの台風、まあ、昨年はね、台風21号関西やってきましたけども、それから、阪神淡路大震災、これもイノシシ年。
うわ、そうだ。
なんと関東大震災、だいぶ昔ですか、これもイノシシ年なんです。
そうなんですか。
で、その年がようやく終わるんだなって考えたら、まあまあでもな、災害もあったしなって感じですね。さあ、まあこれから先どのようなね、気候になっていくのか、気になるところですが、今日もですね、この正木明の地球に行くと、素敵なゲスト、今日はお二方、は
い、そうです、可愛いゲストをお招きしています。
はい、若い声をね、聞きたいと思います。今日もお付き合いください。はい、
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、まず今日の、ね、ゲストお二方、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、まあ、いつかこの声を聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんけど、今日2回目になりますね。はい、フライデーズフォーフューチャーというね、皆さんもあ、なんか聞いたことあるというかもしれませんけれども、そのフライデーズフォーフューチャー神戸の企画をされています神戸大学の今井絵里奈さん、そして同じ大学の高橋知恵さんをお招きしています。こんにちは。
こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん、フライデーズフォーフューチャーご存知でしょうか？
このね、なんかこう聞いたことあるっていう人もいるかもしれないですけど、まだまだ知らない人もいるかもしれませんよね。
そうですね、実はその今の気候変動、ね、はい、大問題になっていますが、それに対して何とか行動を起こそうと、いい方向に向かわせようという、まあ、ある意味若者たちの取り組みの、うん、まあ、総称というかね、ハッシュタグをつけてガーッと広がった言葉になります。それの神戸代表まとめ役の方、今井さんお越しいただいてます。それから今日は、高橋知恵さんということで、今日あのこのお二方ね、お越しいただいてるっていうことは、当然何をしに来られたかっていうのは目的がちゃんとあって、ね、リスナーの皆さんにもこれを聞いていただきたいということでお呼びしていますが、はい、またあるんですよね、今井さん。
はい、うん、まあ、今日最後まで聞いていただきたいんですけれども、うん、11月29日の金曜日に、まあ、若者を主導とした大きな行動、グローバル気候マーチを開催する、まあ、それの告知を含めてやってまいりました。
来ました。そうです、
そう、ね、前回は9月の20日にありました、うん、で僕もちょっとだけ顔を出してね、どんな様子なのかなってこう恥ずかしながら見てきたんですけども、ね、11月の29日、はい、またやるということで、高橋さんはその今回今井さんとお知り合いになられて、はい、っていうかそのイベントに参加すること自体やっぱり意識を持ってらっしゃるんですね、もともと。
そうですね。
なんかきっかけみたいなのあるんですか？
はい、大学の3回の時に留学を経験しまして、
どちら
の？ブルガリアという島の小さい国に行ったんですけれども、あの留学生のヨーロッパから来た人たちっていうのは結構環境意識が高いんですね、うん、で親友もヴィーガンって、ヴィーガンっていう言葉は皆さんご存知でしょうかね。
分かる方分かるかな、最近ねちょっと流行りの言葉にもなってますけど、ま
あ、日本語では完全菜食主義っていうふうに言われるんですけれども、はい、まあ、食べ物だったり、まあ、衣食住にわたって動物製品を使わないでおこうっていうのが、まあ、基本的なヴィーガンの定義になるんですけども、
食べ物だけではなくて、
そうですね、
製品も使わないようにしよう。
そうですね、あの食べ物だけの人もいれば、うん、服だったり医療品だったり化粧品にも気を使う人もいますね。あ、うん、それで食生活からまず環境問題にあの気持ちが向いたんですけれども、うん、あの留学中にパレスチナという国にまた行ったんですね。 でそちらが路上にすごくゴミをポイ捨てする人が多くて、
うん、
で これはいけないからゴミ問題でプレゼンテーションを作ろうと思って、うん、そちらで、調べたんですけど、うん、日本の現状を調べたら日本もそんなに人のことを言えない状況だということに気づいたんですね、
うん、
でリサイクル大国って言われてますけれどもすごくゴミの量も多いし、であのマイクロプラスチックって今皆さんよく聞く言葉をそこで私は初めて知りまして、身近な歯磨き粉とか洗顔料にプラスチックが入ってるなんて考えたこともなかったんですね。でそこから暮らし全般、着るものとか自分が使うものがどこから来て何で作られているのかに興味が湧くようになりまして、で暮らしっていうのは生きていく中で一番根幹だけどやっぱりあんまり意識されないし軽く見られちゃう部分が仕事に比べるとあるなと思って、
うん、なるほど、
自分自身も社会人になるので、はい、その辺をもう一回考え直したいなっていうのがあってイベントに参加していろんな人のお話を聞きたいなと思ったのがきっかけですね、
うん、で今回の11月29日のグローバル気候マーチにもまあ参加しようと、はい、どんな形で参加する予定なんですか？なんかあるんですか？
そうですね、あの前回のマーチ不参加だったんですけれども、はい、あのやっぱりマーチって遭遇した人からすると結構怖いイメージを持たれたりとか、うん、この人たちは何を言っているんだろうと思われたりするんですね、うん、
マーチってだからたくさんの人がぞろぞろとこう歩くと行進するという、う
ん、ね、なんかデモ行進みたいになっちゃうのでね、うん、まあ、もちろんそういうことなんですけれども、
メッセージがきちんと伝わらないことがあるので、それをもっと楽しく伝えられるように、で参加した人も楽しめるようにそういう面白いマーチにできたらなっていうふうに今井さんと喋っています。
そうか、じゃあそういう要素を今回は取り入れる、これがだから9月20日の前回との大きな違いだと思うんですが、
そうなりますね。
今井さん、あの今回は違うところあるんですか？前回の9月20日に比べて、
はい、
今計画されているのは、
まずなぜ11月29日かというところをお話ししますと、
はい、
前回の9月20日はテレビでご存知になったかもしれないんですけど、国連気候行動サミットというものがニューヨークで開かれたその前に行われました、
はい、
でその時にその世界の国が、まあ、これから温暖化対策に向けてより野心的な目標を掲げていこうっていうふうに交渉をしようと思ってたんですけど、それがあんまりうまくいかなかったっていうのがあります、
うんうん、
で今度12月にスペインで開かれる COP25 これに向けて改めて若者で団結をしてマーチをストライキを行おうっていうのが今回の趣旨ですね、
うん、
また11月29日は世界的にブラックフライデーという、
うん、
バーゲンセールが行われる日なんですけど、
うん、
まあ、私たち、まあ、その大量消費大量生産社会に対して問題提起をしていこうっていうところも今回含めてますね。
なるほどね、そう思いがね伝わってきましたけれども、うん、はい、
神戸の場合は場所がちょっと変わるんだそうですね。
そうですね、前回はフラワーロードをメインで歩いてたんですけど、今回はメリケンパーク、はい、まあ、神戸のシンボルマークの場
所になりますね、はい、超有名、全国的に有名な場所
ですね、
あちらに集まって最終的にセンター街ショッピングの、
はいはいはい、
アーケードの下を通って最後東遊園地で解散という形になります。
これから先の活動方向というのかな、計画というかなんか新たなものはあるんですか？
はい、やっぱり私たちの活動は、まあ、フライデーズフォーフューチャーはマーチをただただ開くだけではなくて、
うん、
実際にまあ市民の人にそういった行動を通じて、まあ、気候変動が危機的な状況にあることを知ってもらうことと同時に、政府や自治体に対してもっと具体的で中身のある気候変動対策を取ってもらうように私たちがプッシュすることが必要だと思っています、
うん、
で今全国で、そのように自治体に対して、気候非常事態宣言という、うん、まあ、キャンペーンがあるんですけど、
はい、
まあ、それを求めている地域も増えてきていて、まあ、神戸では今回のマーチが終わってから神戸市や兵庫県に対して、まあ、それを求めていけたらいいなということで準備をしております。
うん、これを広めていこうという行動を進めていくと、
はい、
うん、
頑張ってほしいですね、っていうか頑張りたいですね、一緒
に、
はい、
であの、はい、ラジオを聴きの皆さん、うん、若者たちはねこういう思いを持っていろいろ実際に行動を始めて、ね、行政にもアプローチしようという動きがあります。
ということ
で、あの、うん、今井さんこの活動何年ぐらいになるのかな？
このフライデーズフォーフューチャーが世界的に始まったのが2018年、昨年の夏なん で、まあ、この活動に参加したのはそんなに長くはないんですけど、
うん、
これまでさまざまな方法で環境問題に対して、
うん、
まあ、ボランティア活動であるとかそういった活動をしてきたっていうのはあります、
うん、なんか周りは変わってきました、どうですか、なかなか難しいですか、
大きく変わってきていると思います。まずそういった若い人が行動しているっていうようなことをニュースで見聞きする機会が増えてきたので、
うん、
まあ、またその台風の被害も大きくなってきていますし、それを科学的に、
うん、
まあ、地球温暖化っていう事象とちゃんと結びつけて、まあ、報道はまだ多くはないですけど、うん、考える人も増えてきたんじゃないかなと思います。
なるほど、実感はあるっていうことですね、
うん、
高橋さんの周りのお友達、はい、またご家族はどうなんですか、はい、環境意識、
環境意識ですか、正直あまり高い方ではないですね。
じゃあその高橋さんがちょっとそういう話題をちょっと皆さんに提供しても反応いまいち、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっと難しいので始められるところから、
うん、
例えば一緒にヴィーガンのカフェに連れて行ってみたりとか、
あ、なるほど、
でそれで美味しいとか可愛いとか写真映えするとか、うん、そういうところから入ってもらうとすごくスムーズに知ってもらえるきっかけになるなと思います、
うん、なるほどね、よ考えたら工夫がいりますね、やっぱりこういう考えを広めようっていうのは ね、僕たち大人たちも頑張らなきゃいけないですね。
そうですね、もう後半もしっかりとまたね、
はいはい、
詳しく聞きたいと思いますが、
そうですね、はい、ここで1曲お届けしましょう。
曲はザ・ブームで島唄です。
でした、今日はですね、フライデーズフォーフューチャー神戸、の、まとめ役をされています、今井恵里奈さんと、はい、お友達この、高橋千恵さん、高橋さんも参加されると、
はい、
いうお二方にゲストをお招きしてるんですが、
はい、
実はですね、うん、まあ、これ神戸のお話なんですけども、もちろん11月29日は全国的にこの展開あるんですよね。
そうですね、
うん、すごいですね。
で前回9月20日もありまして、実はこれ私事というかね、
はい、
ちょっと遠出してきまして、
なんかね行かれてたんですよね、
長野県の方にしばらく行ってましてね、
はい、
で白馬町というスキー場で有名な町があります。
はい、有名だね、はい、
八方根とか岩岳とか津貝池とか、
あ、いいとこですよね。
関西でも結構ね、スキースノーボード行かれる方も多いと思うんですが、この白馬町でも実はこの今回11月25日に行われるグローバル気候マーチ、前回の9月20日もやりました、白馬で、
はい、全国的に展開されてるんですね。
私やりたいって声を上げて、白馬でも行われた、その声を上げた方がなんと高校生の 皆さん。
そうですか、高校生。
はい、
はい、
でその中のお二方に、どんな思いでその行動をされているのか、気候変動に対する行動をされているのか、また11月29日どんな、計画なのかお聞きしてきましたのでね、生の声を取ってきましたので。
そうですか、ありがとうございます。聞きたい、はい、
ぜひ今井さんも高橋さんもちょっと聞いてみてください、
ね、一緒にね。
はい、
はい、
ではお願いします。
はい、
宮坂ひなのさんと手塚圭介くんですね。3人組なんですよね。でもう一方実はいらっしゃって、はい、金子さんっていう女性ですかね、いらっしゃって。でまず学校名を教えてください。
白馬高校です。
県立白馬高校
の国際観光科っていう。
はい、国際観光科、
はい、の今2年生です。
で9月の20日に行われた、グローバル気候サミット in 白馬というのを、まあ、自分でやろうと。
はい、
あのどうだったから助言とか。
はい、草本智子さんっていう、
はい、
あのインターナショナルスクール立ち上げようとしてる方って、
はい、
が気候マーチのこととかも教えてくださって、
うん、
マーチの2週間前3週間くらい前だった、2週間前
、2週間前ぐらい、すごいギリギリでした。
どうせやるならやっぱ白馬でやりたいなみたいな、その、うん、あと白馬でやりたいけどなんかやれないっていう人が、うん、どうしたらいいかなっていう人がいて、
うん、
じゃあやるかなみたいな。
宮坂さんも同じような感じ。
はい、結構東京とか大阪とかなんかそういう都市ばっかりだったんで、
うん、
村でちょっとやろうよみたいな。
もともと二方はそういう意識を前から持ってました？
わ、自分すごい 山が好きでよく登るんですけど、
うんうん、
変なところに変な草がいっぱい生えてたり、ハイマツっていうちっちゃいマツがあるんですけど、
はいはい、
全然なくなっちゃってたり、なんかハイマツってその年に雪が降ったところにしか生えてこないらしいんですよ、
うんうん、
でもないってことはそこの場所は雪がなかったんだなみたいな、なんかすごい悲しくなってなったりっていうことが何回かありました。
そういうことを経験してこれは何とかしなきゃいけないと。
はい、
うん、
とか。はい、
宮坂さん
は。私はなんかそんなに気候変動とかあんまりよく分かんなかったんですけど、うん、夏休みに草本さんがやってるあのサマースクールに参加して SDGs の授業とかも受けて、なんかサンゴの映画を見たんですよ。
白化、
そうですね、うん、白化してる映画見て、
あでもなんかその白馬ってすごいフットワークが軽い大人の方たちがめちゃめちゃたくさんいるんですよ。
でもいいことです、
はい、東京とかその都会でじゃあやろうっていうよりは、うん、その白馬っていう場所はすごい行動を起こしやすい場所だと思います。
じゃあ声を上げたらみんなおーやろやろって言ってくれる。
はい、言ってくれ
る。いいですね。最後になんかあの関西の皆さんに言いたいこと。
はい、11月29日はあの白馬の A コープハピアに10時から18時までフリーマーケットやってるんで、
うん、
遊びに来てください。
宮坂さんは
とにかくアクションを起こしましょう。
寒いから風邪ひかないように白馬ね、
はいはい。
さあ皆さんいかがでしたでしょうか。
高校生頑張ってますね。
あのね、うん、めちゃくちゃいい子たちだったんですよ、本当に。
みんないい子って、うん、本当そんな、
素直にみんな仲良くね、うん、今井さん高橋さんどうですか、高校生たちのこのお話を聞いてみて。
うん、熱いですね。なんかすごい高校生の頃からこういう問題にここまで深く関わって、うん、自分たちで主体的に動くっていうのも、もう尊敬ですね、
うん、
今井さんどうでしたか。いやいや彼らのお話。
そうですね、高校生が立ち上がるっていうところは他の地域でもあるんですけど、
うん、
やっぱり、
うん、
その、まあ、大学生は比較的時間はあると思うんですけど、
う
ん、高校生ってなると受験であるとかクラブ活動とか、そういうもので明け暮れていて、
うん、
でしかも結構拘束とかもあるじゃないですか、
うん、
なので、
うん、
その中で他の人とは違った行動を一歩踏み出すっていうのはすごく勇気のいることだと思うんですけど、
うん、
やっぱり今世界とつながってるっていう一つのこの Fridays for Future っていう共通言語があるから、なんかそれで他の人たちに勇気づけられながら行動ができるのかなっていうのが、
うん、
はい、私は思いました。
素晴らしい。いやもうまさにね、その共鳴がいいですね、
うん、白馬町の高校生たちのねお話をね聞きました。さてちょっと話を戻りましてね、11月29日グローバル気候マーチまた行われますが、
はい、
今回の神戸の行動についてね、もう少し具体的に詳しく、お話しいただけますか。
概要なんですけど、
はい、
改めて日時は11月29日金曜日、
うん、
で4時にメリケンパークのちょっと東側に集合します、
うん、はい、
そこに集合して初めの30分間はスピーチであるとか、うん、そのマーチで行うパフォーマンスの練習なども行います、
うん、
でその後4時半にマーチ自体はスタートして、うん、大丸前を経由した後、うん、センター街に途中で入るんですけど、
うん、
そこから最後フラワーロードをなんかして東遊園地に入って、だいたい45分から1時間ぐらい、
うん、
お子さんも皆さんゆっくり歩けるようなスピードで歩いていきたいと思っています、
うん
うん、なるほど、
なるほど、うん、高橋さんは、
はい、
その今回初めて参加されて、
そうですね、
なんかどんなアイデアをお持ちなんですか？
ですね、やっぱりマーチにせっかく金曜日の夕方でどなたでも参加していただきやすい時間なので、
うん、
小さい子からご高齢の方まで参加できるような、
うん、
皆さんがちょっと聞き覚えのあるような、
うん、
今年きっといろんな幼稚園で子どもたちが踊ったんじゃないかなという曲を、うん、こちらでも用意しているので、それに合わせて、まあ、歌ってもらったり、うん、カラフルなこうものをこう掲げてもらったりとか、
うん、
そういう楽しいパフォーマンスができたらなと思います。
なるほど、
お祭りだね、
うん、そうですね、
なんか子どもたちが楽しめるってその、ねうん、要素がいいですね。
そう、なんか思い出に残ってくれたらこれからも来てくれますし、
どうなんでしょう、そのまあ、これ11月29日のメリケンパークをきっかけにして、
うん、
例えば自分が興味あること、もちろん気候変動問題がベースなんですけど、うん、こんなんでパフォーマンスしたい、例えば私音楽やるんですって、
うん、
ギター持ってって、
うん、そうですね、
弾きながらマーチに参加したりって全然
ある、うん、いいと思います。
ウェルカムです、
ウェルカム、ウェルカムです
この前もあの9月20日にね、会った時もいろんなそれぞれがそれぞれのプラカードというかね、メッセージボードを作って、
待ってね、
でそういうのももちろんありですよね、
プラカードも工夫してほしいですね。
そうよね、なるほど、いいですねそれね。
お天気良かったらいいな、11月29日 ね、 ね、
どうなんでしょうかその辺は、
ま
さき
さん、いやまだ先なのでなんとも言えないですけどもねぜひラジオをお聞きの皆さんもね、軽い気持ちでとりあえずは参加してみてください、うん、僕も前回そうでした、
うん、
あのどんな様子なのかな、
うん、
楽しそうだなって思ったら中に入ったらいいし、うん、なんとなくちょうど賑やかな場所を歩きますのでね、皆さんでね、ぜひ参加してみていただきたいと思います、
はい、小さなお子さんもぜひねお連れになってください。
はい、
はい、
今日はフライデーズフォーフューチャーの今井絵里奈さん、それから高橋千恵さんにお越しいただきました。当日頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組では皆さんからお便りをお待ちしております。宛先はこちらです。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せください。またファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 またメールではまさきアットマーク jocr.jp、 masaki@jocr.jp になっています。11月のプレゼントですね、まさきさん、はい、はい、パタゴニアさんからいただいていますトートバッグ、こちらのオーガニックコットンのトートバッグを3名の方にプレゼントいたしますよ。どしどしご応募ください。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。